78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
J-O-C.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.
このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、今週は先週に引き続き地域食物科学科ワイン科学研究センターのセンター長でいらっしゃいます奥田徹教授にお話を伺います。奥田先生、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
先生は地域食物科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい、私いろんな授業をしてるんですが、
はい、
まあ、特に大事なところは、例えば食品の基礎を、分析のですね、分析の基礎を教える食品成分分析学とかですね、
はい、
あとはワインの評価について教えているワイン品質評価学というような授業をやっています。
うん、
ワインの品質評価学という授業では、美味しいワインはどんなのというのを教えてるのではなくて、
はい、
人間が味とか匂いをどうやって知覚して、それをまあどうやって表現していったらいいのかというようなことを教えてます。まあ、その他もいろんな、本当にいろんなことをやってるんですけども、例えば実験なんかも、教えております。
面白いですね。品質評価って聞くとその美味しさについてかなと思うんですが、表現について学ぶっていうのは、
そうですね、
うん、
思ったことを口にするっていうのは非常に難しくてですね、なんか感じたことがあるなとか、こういう言い方になっちゃうんですね、
うん、
それをちゃんと表現できるように、なったらいいかなと思ってます。
確かにソムリエの方とかもすごくこう皆さん例えが素敵ですよね。
そうですよね、
うん、
言葉に出すっていうのは非常に難しいので、それはすごく大事な技術だと思ってますけど、
ただ学生さんだとすごくこう表現力も豊かな学生さん多そうですよね。
そうですね、非常に面白いこと言いますよね、
うん、例えば今までどういった表現があったりしましたか。
そうですね、商品名を挙げる人が多いんですよね。
あ、なるほど、
なんとかに似た匂いがするとかですね、
うんうん、
私はもうだいぶ年を取ったのでですね、何の話か全然分からなかったりするんですけど
その辺でもね、やっぱりこう世代によって表現が違うっていうのも面白いですね。
そうですよね。
さあ、そしてそういった授業を受けた学生さんは研究室に入ってからはどのような研究を行われるんでしょうか。
はい、うちの研究室ではワインは題材にしてるんですけども、どちらかというとワインの製造に直結した課題解決ということを目指していまして、
はい、
例えばポリフェノールというのは健康にいい成分として、注目されてますけども、うん、ワインにどうやって抽出されてくるのかとかですね、あと最近興味を持っているのは、普通は捨ててしまうようなワインの製造段階で出る廃棄物ですね、こういうものがワインを作る上でどういうふうに役に立っているのか、皮とかも捨てますし、檻とか、うん、沈殿してしまうような化合物がどんな役を持っているのかなというようなことも研究しています。
またその研究が進んだら違った味が生まれそうですよね。
そうですね、いいこともしてるし悪いこともしてると思うんですけど、それが分かればどういうふうにしたらもっと美味しくなるかということにつながるかなというふうに考えています。
学生の皆さん、将来はこうどのような仕事を目指されているんでしょうか。
はい、もちろんワイナリーに勤めたいという学生さんは、いるんですけども、その他食品産業で、働く人が多いですね、日本ではワインを教えているのは山梨大学だけですから、 実は卒業生日本中のワイナリーにたくさんいます、そういう人たちにもっとあの活躍をしていただきたいなというふうに思っています。
そうですね、山梨を軸にこう、はい、日本全国そしてグローバルに展開していってほしいですよね。
はい、
先生はこの山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さはどういったところにあるとお考えですか？
良さですね、はい、そうですね、非常に難しいんですが、我々のやってるワインというのはある意味いろんなことを考えると食品産業の先端を行ってると思ってます、美味しいということを追求してますし、今は原料というものに非常にこだわるようになってますし、あとは、非常に長いこと続いてきたブドウという産業を考えるとですね、場合によっては紀元前からずっと同じ場所で作ってるわけですから、持続的という意味でもすごく大事な部分を今いろんな研究がされています。でまた輸出なんかもやってますから、本当に食品産業の先端を行ってるのかなと思ってまして、そういう意味では山梨大学小さいですけども、先端をできると、世界に負けずですね、最先端できるのかなと思って、その辺が魅力なのかなというふうに思います。
そうですね、だからこそこう皆さんにいろんな研究を頑張ってもらって、学生の皆さんがリーダーとなってこれからどんどん引っ張っていってほしいですよね。
そうですね。
さあ、そしてリスナーの皆さんからご質問もいただいているんですが、
はい、ありがとうございます。
こちら甲府市在住の浜っ子さん、私はさっぱりしていて、はい、日本食にも合う甲州ワインが大好きなんですが、ズバリ先生が感じる美味しいワインとはどんなワインでしょうか。またその美味しいワインを作るのに重要なポイント、品質のいいブドウの他に一つ挙げるとするなら何でしょうかと。
なるほど、難しいですね
そうですよね、
私も甲州ワイン大好きで、よく飲むんですけども、やっぱり食べ物に合うというのがワインには一番大事な要素なのかなというふうには思ってます、その和食の場合だと、香りがあんまり強くないものが多いので、ヨーロッパのワインを合わせてしまうとどうしてもワインの匂いが強すぎてですね、食べ物の方が死んじゃうというようなことが、あるのでですね、そういう意味でも甲州というのはこれからどんどん伸びていくのかなというふうに思ってます。
そうですね、甲州ワイン日本食にも合いますもんね。
そうですね、和食が非常に世界的なブームですので、もう取り合いになることを、ある意味期待しているわけですね、あとはどうやったらいいワインができるかとかいう話ですけども、多分私が思うには、何ですかね、哲学みたいなものが大事なのかなというふうに思っていてですね、どんなワインを作りたいのとかですね、ゴールをどういうふうに設定するのかとかですね、そういう部分がこれからどんどん大事になる。もちろん一番大事なブドウなんですけども、どんなブドウを作ろうとしてるのというところにも哲学が必要なのかなというようなことを考えてます。
ね、
お答えになりましたかね。
いやいや、今はすごくこう納得しながら聞いてました。やっぱりその哲学が味の深みにつながるんだろうなと思って、これからもその甲州ワイン、どんどん美味しいものがね出来上がっていくと嬉しいですよね。
そうですね、本当に期待してます。
はい、さあでは、最後にですね、リスナーの皆さんに先生からメッセージもお願いできればと思うんですが、よろしいですか？
はい、わかりました。そうですね、高校生の方から親御さんの方、いろんな方が聞いておられると思うんですけども、大学に入ったら、いろんなことができますので、ぜひ、世界へ向かってできるような勉強をしていただきたいと思ってます、そのためにはいろいろやっぱり身につけるということが大事なのかなというふうに思ってます、なんですかね、勉強というのは紙を見てやるだけではありませんので、いろんな勉強があると思います、から今海外にどんどん出ていく時代になってますので、 英語はもちろん大事なんですけども、まあ、なんていうんですかね、日本人というものがやっぱり求められるようになってまして、うん、ワインもそうなんですよね、海外に出てくるようになって何が日本のワインなのっていうのを求められるようになってますので、人間の方もですね、どういう人間なのかというのがちゃんと言えるような人間になったらいいのかなというふうに思ってます。
そうですね、その日本人らしさ、そして自分らしさっていうアイデンティティをこう大学で磨いてもらえたら嬉しいですね。
はい、そうですね。
先生、2週にわたり本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
さあ、今日オンエアしたものやこれまでのオンエア分はグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログで聞いていただくことができます。FM 富士ホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。